本日の聖書の箇所をお読みいたします。旧約聖書コヘレトの言葉7章1節から29節です。お読みいたします。名声は紅油に勝る、死ぬ日は生まれる日に勝る、弔いの家に行くのは主演の家に行くのに勝る、そこには人皆の終わりがある。命ある者よ、心せよ。悩みは笑いに勝る、顔が曇るにつれて心は安らぐ。賢者の心は弔いの家に、愚者の心は快楽の家に。賢者の叱責を聞くのは愚者の賛美を聞くのに勝る。愚者の笑いは鍋の下に跳ぜる芝の音、これまた虚しい。賢者さえも虐げられれば狂い、賄賂をもらえば理性を失う。ことの終わりは初めに勝る、気ぐらいが高いよりも気が長いのが良い。気短に怒るな、怒りは愚者の胸に宿るもの。昔の方が良かったのは、良かったのはなぜだろうかというな、それは賢い問いではない。知恵は遺産に劣らず良いもの、日の光を見る者の役に立つ。知恵の陰に宿れば銀の陰に宿るというが、知っておくが良い。知恵はその持ち主に命を与えると。神の御業を見よ、神が曲げたものを誰が直し得ようか。殉教には楽しめ、逆境にはこう考えよ。人が未来について無知であるように、神はこの両者を合わせ作られたと。この虚しい人生の日々に私は全てを見極めた。善人がその善ゆえに滅びることもあり、悪人がその悪のゆえに流れることもある。善人すぎるな、賢すぎるな、どうして滅びてよかろう。悪事を過ごすな、愚かすぎるな、どうして時も来ないのに死んでよかろう。一つのことをつかむのはよいが、他のことからも手を離してはいけない。神を恐れ敬えば、どちらをも成し遂げることができる。知恵は賢者を力づけて、町にいる十人の権力者よりも強くする。善のみ行って罪を犯さないような人間はこの地上にはいない。人の言うことをいちいち気にするな。そうすれば、しもべがあなたを呪っても聞き流していられる。あなた自身も何度となく他人を呪ったことをあなたの心はよく知っているはずだ。私はこういうことをすべて知恵を尽くして試してみた。賢者でありたいと思ったが、それは私から遠いことであった。存在したことは遥かに遠く、その深い深いところを誰が見出せようか。私は熱心に知識を求め、知恵と結論を追求し、悪は愚行、愚行は狂気であることを悟ろうとした。私の見出したところでは、死よりも罠よりも苦い女がある。その心は悪、その手はカセ。神に善人と認められた人は彼女を免れるが、一歩誤ればその虜となる。見よ、これが私の見出したところ。コヘレトの言葉。一つ一つ調べて見出した結論。私の心はなお尋ね求めて見出せなかった。千人に一人という男はいたが、千人に一人として良い女は見出さなかった。ただし、身を見出したことがある。神は人間をまっすぐに作られたが、人間は複雑な考え方をしたがるということ。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝もですね、それぞれの場所とまた街道をネットでつなぎまして、一緒に礼拝に預かることができて感謝いたします。久留米教会ではですね、毎年9月の第3週は昇天者記念礼拝です。今年も街道のオルガン前にですね、神様の身元にすでにこう召されている信仰の先達たちのお写真やまた記念の絵をですね並べました。改めてお写真なんか見ますとね、たくさんの方を送ってきたんだなと思います。きっと今頃はですね、天国も賑やかなことだろうなと思うわけですね。今日は昇天者記念礼拝ですから、生きるということをテーマに御言葉を読んでみたいと思います。選びました聖書の箇所はコヘレト書の7章です。この9月からずっとコヘレト書を読んでおりますけれども、このコヘレトというのは、時代で言いますと紀元前2世紀、今から2200年ほど昔の書物です。 当時のイスラエルは社会的に大変混乱をしていた時期です。まあ、大きな要因がいくつかありまして、その一つがですね、経済格差なんですよ。富む人はどこまでも財産を蓄え、弱い人々から絞り取る。でそのため日々の生活に事欠く人々が続出してきました。もう一つの要因っていうのは、このコヘレト書が書かれる少し前、イスラエルの中である反乱が起こってたんですね。当時の支配国がユダヤ教を禁じた。でそれに対して民衆の反乱が起こるんです。民衆が反乱を起こして、まあ、別の国ですね、支援国の協力を得まして、支援を得まして、で支配していた国を追い出すことには成功したんですが、その後反乱の指導者でありましたヨナタンという人物は、ユダヤ教の最高ですね、最高の地位にあります大祭司に就任するんですが、もともと祭司であったから良さそうに思うんですが、これユダヤ教の伝統の中で大祭司を輩出するのは一族っていうのは決まってるんですね。でヨナタンはその一族ではなかったということで、伝統が足蹴にされたみたいなことを言いましてね、宗教的にも混乱が起こっていた。でこういうその格差に苦しむ民衆と宗教的にわーってこう大騒ぎをしている祭司たちが一緒になりまして、で彼らはこの今の時代は大変悪い時代だ、生きるに値しない時代だとこう騒ぐわけです。で彼らがじゃあどこに希望を持つかって言ったらね、今の命はダメな命であって、でも神様のね復活に期待しよう、まあ、いわゆる終末思想主義者とかって言うんですけども、そういう願望を持った。で神様に期待するっていうのは大変良いことのように思えるんですが、しかしコヘレトはそこにこうより突っ込んでいくんですね。今の私たちの命も神様に与えられたものじゃないのか、神様が与えてくださった命をね、悪い時代だ、ダメな命だって言って否定するんじゃなくて、それは確かに今厳しいけれども、でも今この時にどれだけやっぱり誠実に神様と向き合って生きるかっていうことがね、神様への応答なんじゃないかって、まあ、こうコヘレトは告げ続けるんですね。それが、まあ、このコヘレト書なんです。すでに2週読む中で私たちはそれぞれに大事なヒントをもらいました。先々週は私たちは神様に生かされているっていうこと、そしてもう一つは私たちは神様に生かされて、ね、他者と共に生きていくものなんだっていうこと、協力し合いながら支え合いながら生きていくものなんだということ、まあ、これがコヘレト書なんですね。でさて今日は命について考えるために7章を紐解きますが、これが非常に難しいんです。格言集のようなんですけれども、これ一読したぐらいじゃあ分からんのですよ。黙示思想主義者、さっきのね、もうこの命はダメな命だ、時代は悪い時代だって言ってる、その人たちへの反論として読まなければならないんです。そしてこの反論批判の仕方っていうのも非常に独特なんですね。なので読んでいく上で、なんか皆さんで、あ、なるほどって言えるコツがないかなと思って探してですね、最良のこうコツというかヒントをね見出しました。赤塚不二夫さんの天才バカボンってご存知ですか？主人公はね、バカボンのパパ、これなんですね。もうギャグ漫画なんですが、先週が植木仁で、今週がね、天才バカボンでしょ。大丈夫、牧師疲れてんじゃないとかっていう方、ありがとうございます。ぜひ休みいただければね、感謝して休みたいと思いますけども、今のところ大丈夫ですけどもね。ただまあ、この天才バカボンが今日のね、読んでいく上でのヒントなんですよ。でこの天才バカボンっていう漫画は、誰もが当たり前だ、当然だ、常識だと思っているものをこうゴロッとこうひっくり返して笑わせようとするんですね。で例えば有名な言葉に、反対の賛成なのだっていう言葉があった。これだけ聞くとね、反対なのか賛成なのかようわからんのですが、しかし状況をね、とある状況の中で読むと大変深い言葉に聞こえてくるって。同じようにね、コヘレトも当時の人たちの常識をゴロッとひっくり返しながら、さあどうってこう考えさせていくんですね。そういう格言の持ち方をしてるんですよ。今朝7章29節ありますが、4つに分けながら読んでいきますが、 ね、それぞれの塊をバカボン風にまとめながら読んでみたいと思います。まずは1節から6節です。一読してもわけのわからない言葉が続きます。名声は紅油に勝る、死ぬ日は生まれる日に勝る、弔いの家に行くのは主演の家に行くのに勝る、何々は何々に勝るとこう何か比較してるんだなっていうことは分かりますけどね、実はこの何々よりもって言われているもの、これはね、当時の人々が価値あると思っていた、好ましいと思っていたものなんですね。で、例えば分かりやすい例2節見ますけども、弔いの家に行くのは主演の家に行くのに勝る、主演の家に行く方がね気楽で楽しいんですよ。で、反対に弔いの家に行くっていうのはね、亡くなってみんな悲しんでるから何て言えばいいかなとかね、気遣いますしね、ちょっとこう堅苦しい部分もある。だけどね、だから一般的な感覚で言うなら主演の方がいいんですよ。けれどもコヘレトは主演の家に行くより弔いの家に行くのが勝るってこう語るんですね。なぜなのか、これも当時のその時代背景を考えないとわからないんです。当時の人は今を生きるはね、今は生きるに値しない時代だ、悪い時代だと考えていた。その彼らにとって人生のピークっていうのは生まれたその瞬間なんですよ。人生のピークは生まれた瞬間で、そこから悪い時代をずっと生きていくから、もうずっとこうなんだ、曲線でこうぐーっと下降傾向、悪い時代悪い時代をずっと生きていかねばならない。コヘレト逆なんですよね。私たちはそれは大変悪い時代で辛い時代だけども、でも少しずつ少しずつ神様のね御心を聞きながら一歩ずつ私たちは生きていくんだよって、そう考えていくからこそ、弔いの家に行くっていうのはね、神様の示唆を聞いて精一杯生きたその人たちを覚えることなんだ、励まされることなんだって、こう考えたんですね。人生を走り抜いた先達たちを覚え、感謝し励まされていく、これがね、コヘレトの死ぬ、コヘレトのね、葬り弔いの家に行く方がね、主演の家に行くよりいいっていう、その言葉の意味なんですね。コヘレトはね、そうやって人の考えをゴロッとひっくり返しながら2節の後半でこう言うんです。ね、人皆覚悟せよじゃないですけどね、そこには人皆の終わりがある、命ある者よ心せよ、命はいつか終わるものなんだ、必ず終わるものなんだよって、中世の修道士たちがですね、メメントモリ、死ね、死を覚えよって、そう言って自分たちがね、必ず死を迎えるからこそ今をどう生きていこうかって考えたように、コヘレトも言うんですよ、ね、私たち誠実に生きていくんだよ、バガボンのパパ風に言うならばね、いつか死ぬから今生きるのだっていう、そういうことですよね。人はいつか死ぬから真面目に生きるんだって、これ1節から6節なんです。続けて7節から14節読みますとね、ここではコヘレトはね、人は弱いんだよっていうことを語るんですね。7節、賢者さえもね、周囲に害されると心を揺らぎますしね、賄賂をもらうと理性を失う。8節、9節、完璧主義を目指すとね、必ず人間は完璧じゃない、間違いを犯す、失敗を繰り返す、だからね苛立つんですね。10節、都合が悪くなるとね、ああ昔は良かったって現実から逃げ出そうとする。自分たちの願いと違った途端にね、もう生きていく価値がないって騒いでしまう、これが人間だってコヘレトは言うんですね。そうだなと思うんですよ。先日スーパーに買い物に行きましたらね、何年も前に、ね、卒園した園児のお母さんとお会いしたんですね。あ、ご無沙汰してます言うて話してたらですね、そういえばお宅のお兄ちゃんね、もう高校卒業ぐらいじゃないですかとかって聞いたら、なんと春からですね、もう就職することが決まったらしい。あら、おめでとうございますって話してますとね、お母さん言うんですよ。喜ばしいことなんだけどねって、面接で厳しいこと言われちゃったみたいで、もう僕は生きてこなければよかったって落ち込んでるんですよ。高校3年生が生きてこなければよかった、生まれなきゃよかったって落ち込んでるっていうんですね。私たちから言えばね、人間なんて経験積んで失敗しながら厚かましく生きていくもんなんだってわかるからね、まあめげずに一歩一歩やろうやってこう思うわけですよ。でも人はね、もうなんか本当に打ちひしがれた時にはね、もう嫌だ、生まれてこなければよかった、 ってこう考えちゃうっていうんですね。まあ、バカボンのパパね、調べてみるとすっごいこと言ってたんですよ。あのね、ある回で自殺志願者と出会った時に彼言ってるんですね。自殺なんていいからわしと遊ぶのだって。これ深いですよね。その落ち込んでいる人に向かってね、いいよ、とにかく今遊ぼうって、そうやって励ましたんですよ。コヘレトはね、人間脆いんだ、弱いんだっていうことをよく知っている。でもね、だからこそ13、14節で彼は言うんです。神様に目を向けていきなさいって。13節こう書いてある。神の御業を見よ。神が曲げたものを誰が直しえようか。殉教には楽しめ、逆境にはこう考えよ。人が未来について無知であるようにと、神はこの両者を合わせ作られたと。これね、すごい言葉なんですよ。ね、殉教、順調に行ってる時、楽しい時っていうのはね、楽しみなさいって。でもね、逆境の時にはこう考えなさいって。いい時も悪い時も、殉教も逆境も全部神様が作ったんだって。だとしたらね、神様が全部作られたとしたらね、神様このまま私たちを放り出す、見捨てるわけないじゃないか。だから言うんです、コヘレトは。良い時も悪い時も神様が作られたからね、大丈夫だよって。バカボンのパパ風に言うならばね、弱さも楽しむのだっていうことなんですよ。弱いからダメだなんじゃない、弱さも味わい尽くそう、弱さも楽しもうって、それでいいんだって言うんですね。15節から22節、15節から22節では、冒頭虚しい、ヘブライ語のヘベルという言葉が使われる。まあ、ここでは虚しいというよりもね、つかの間って訳した方が分かりやすい。人生つかの間だ、じゃあどう生きるかっていうことをね、この15節から22節語ってるんですが、これがなかなかに面白い。16、17節ではね、良い人すぎるな、いい人すぎるな、賢すぎるな、つらいぞってね、言うんですよ。でもね、悪事ばっかりのバカになんなよって、神様が与えてくださる死の前に死んだら元も子もないからねって。18節も秀逸ですね。新共同訳で見ますとね、まあ、その A か B かね、二者択一選択に迷う時にはね、諦めずにどっちも握っときなさいって。ね、そしたら神様がどっちも与えてくれるって言ってますね。この訳も間違いじゃないんですけどね、別の聖書の訳もなかなか面白いんですよ。この二者択一、 A か B かで悩んだ時には神様に祈ってごらんって。神様はあなたがそのね、どっちかで頭抱えないように新しい第三の選択肢 C をくれるよっていうんですね。どちらもね、そのどちらをも避けることができるっていう訳ができるんだそうですよ。つまりね、ああもうどっちかしかないんだじゃなくて、視野は広がっていくっていうんですね。20節、大体ね、罪を犯さない人間なんていないんだよと告げ、21、22節、周囲があなたの悪口言っても気にすんな、だってあんただってさ、あれこれ他人の悪口言うてきたろうもん、お互い様気にせんでいいって言うんですね。肩の力抜いて生きていいんだって言われるんですよ。バカボンのパパ風に言うと、真剣にぼちぼち生きればいいのだって、真剣にぼちぼち生きればいいんだってね。23節から29節、ここはね、本当に難しいコヘレトの謎かけなんですね。注目したいのはね、26節でコヘレトはね、死よりもとか罠よりもとかね、死よりも罠よりも苦い女がある、その心は網、その手は枷って書いてる。罠とか網とか枷とかっていうのはね、これはね、戦争をイメージさせる言葉なんだそうです。つまりこの23節以降ってね、戦争の話題をしてるんですよ。でもう一つ注目したいのはこれ28節、千人に一人という男はいたが、千人に一人として良い女は見出さなかった。これね、役のね、問題なんですよ。良い女って書かれてね、良い女って書かれると、なんか絶世の美女だからね、なんかめちゃくちゃ有能な女性とか、そういうことを想像しがちですけど、これヘブライ語原文にはね、良いっていう言葉は書かれてないんだそうです。つまり単なる女はいないって言ってるだけなんだそうですよ。もうほんと余計な役を加えるから混乱するんですけども、ここでね、 28節で注目したいのはね、千人に一人っていうこの千人っていう言葉なんだっていうんですね。千人っていうのは軍隊です。部隊の数なんだそうです。千人隊なんだそうです、ね、このことに気がつかねば今日のこの謎は分からんのですね。23節以降のでコヘレトが言わんとしたのはね、私たちはね勘違いをして過ちを犯しやすいんだよ。例えばね、千人部隊に男は見出せるが、それは当たり前です。周り中全部男ですから、千人部隊に男は見出せるが女がいるわけない。同じようにねって、人はないものを探し求めてあれこれ無駄なことを考えすぎてるってコヘレトは言ったんですよ。あれはうまくいかなかった、これなんでなんだろうか、もちろん大事なことかもしれない、でもねって、もう考えたって分からんことにね一生懸命やって、そこでつまずいて、そこで戸惑って、そこで立ち止まってしまってるってコヘレトは言うんですね。だから29節で彼は言うんですよ。神は人間をまっすぐね、これ素直って意味ですけどね、まっすぐ素直に作られたが、人間は複雑な考え方をしたがるって。ああだこうだ評価に勤しむ前にね、神様の御心を今をね誠実にまっすぐ素直に生きてきゃいいのにって、バカボンのパパ風に言うならね、これでいいのだって言えばいいのに、ああだこうだ考えて勝手に自分で理屈こねくり回してね、そして自分でドツボにはまっていってる、それが人間じゃないか。コヘレトはね、今日の箇所をね4つに分けて読んできましたけどね、バカボンのパパ風に全部まとめるとこうですよ。いつか死ぬから真面目に生きるのだ、弱さも楽しむのだ、真剣にぼちぼち生きればいいのだ、これでいいのだ。なんだかほっとするじゃないですか。生真面目は良いことですよ。でもね、どこか自分たちが抜けてるっていうことを認めてね、抜けたなと思ったら笑って生きりゃいいんだ。なぜなら私たちはね、人生の終わりまで神様に導かれて生きるんだから。だったらもっと神様を信頼し、もっと信じ、もっと楽しんで最後まで生きりゃいいんだ。死ぬまで生きりゃいいんだよ。今朝はね、昇天者記念礼拝です。だからね、何人かの方の死に際を紹介したいと思うんですね。クリスチャンの死っていうのはね、どっかね、悲しみだけじゃなくてユーモラスなんですね。今から3年ぐらい前でしょうか、小さな頃からお世話になってた方の葬儀があったんですね。で大変甘いもの好きの方だったので、ね、その葬儀に参加してね、火葬場に行く時に途中でお店に寄りましてね、おまんじゅう買って行ったんですよ。でね、棺に一緒に入れようかなと思って買って行ってね、でいざ斎場に行ったらびっくりしましたよ。火葬場行きました、びっくりしましたよ。私おまんじゅう持って行ったんだけど、他の人チョコレートやらね、大福やらいろいろ持ってきてたんですね。でみんなして顔をね見合わせてね、ニヤーってしながらね、まあ天国には糖尿病はなかろうけんねとかって言いながら全部突っ込んでいった、ね、なんか亡くなるんだけど、亡くなった後のことを考えていろいろみんなで持たせていく、どっかねクリスチャンっぽいな、ユーモラスだなと思ってその場にいたんですね。牧師である父から以前聞いた話です。父の教会にある一人の婦人がいた。体調を崩しまして、もうね年齢的にもほとんどまあ、ね、体力が落ちていって、ほとんど受け答えできなくなった。お医者さんから残り数日だろうと言われた。で父は訪問しましてね、その丸々さん具合はどうですかって聞いた。もうね本当にこうか細い声しか出なくなって、ボソボソっていう何を言ってるかよう分かんない。それでこう顔を近づけましてね、どうしましたって聞いたらね、彼女言ったそうですよ。先生顔大きいねってもう葬儀の時もみんなで笑って送ったそうですよ。私の祖父の話です。 祖父は牧師でした。最後まで食いしん坊な人でですね。で、とうとう話せなくなって筆談することになったんですけどね、ペン持たせて紙に何か書かせますとね、あんことかね、さくらんぼとか、ほんと食べ物ばっか書いておりましたけどね、なんか亡くなる少し前にはね、とうとう念願だったさくらんぼ買ってきましてね、で、こっそり果汁を吸わせたそうです。すっごい満足した顔してたんだそうですよ。あ、ぽいなとか思うんですけども。で、この祖父がね、いよいよ最後っていう時にまたね、こうペンを貸してくれと。で、なんかこうやりましてね、それでペンを持って紙に書かせた。そうするとこう書いたそうです。みんな仲良くね、ああ楽しかった、散々苦労したはずなのに、ああ楽しかったって満足しながら彼は天に召されていったんですね。最後は久留米教会でかつて特典にお招きした荒瀬昇という牧師のお話です。彼が亡くなる数日前、ね、これも父から聞いた話なんですけども、数日前、父が訪問した際に荒瀬先生、こう話したんだそうです。最近ね、詩編90編の「来よ、帰れ」との声が聞こえるんだよ。だから最後を聞き逃さないように待ってるんだよ。死に怯えてしまうんじゃなくってね、神様の御声を聞き逃すまいぞってこう待ってる。最後の最後まで神様の声をね、尋ね求めながら生き抜いていく人生。みんな亡くなるまで真面目でユーモラスに生き抜いた人たちです。みんな神様の身元に帰ることを期待しながら最後まで生きました。だから残された人たちは葬儀で泣きつつもね、希望をもらえたんですよ。そして今も私たちは悲しみや諦めではなく、それを超える期待を持っている。ああ、命の先があるんだな、神様が与えてくださる命の先があるんだなって知ってる。人は弱く脆く、自分たちでは限界だらけ。しかしその私たちに神が一緒にいるんですよ。神様は私たちの限界に先を約束くださるんですよ。だから私たちはね、泣きながら笑い、落ち込みながら期待し、痛みながら癒され、不足を感じながら満たされ、疲れながら力にあふれている。そりゃ神様を信じているのに罪を繰り返し、でも後悔しながらも許されて感謝している。年を重ねながらも、ね、日々信仰を新たにされ、そして死んでなお与えられる永遠の命っていう希望をいただいている。全部ね、人の常識で言うならばね、私たちは落ち込むところで終わったんですよ。諦めるところで終わったはずなんですよ。しかし信仰者はそこからがしぶとい、その先がある。だから私たちは言うんです。これでいいのだって。今の自分たちに満足できないかもしれない、しかしこれでいいのだ、なぜなら神様がいるからねって。今朝、昇天者記念礼拝、お写真を飾った方々ね、この前方に飾った方々、彼らも神様から与えられた時間を最後まで生き抜いた。私たちも同じように最後まで生き抜いたらいい。楽しんだらいい。いつかそら神様の身元に帰りますよ。でもその時にはきっとね、すでに召された方々と元を再び再会し、喜び合うでしょう。だから、それまで、まあ、いっぱい土産話作りながら、歩み続けたらいいんだ。真剣にぼちぼちと。ね、死ぬから死ぬ時まで生きるんだ。これでいいのだ。命の導き手なる神様がおられる。だからこれでいい。さあ、今日から新たな一周が始まっていきます。どうぞ神様への期待を持って歩み始めてまいりましょう。一言お祈りして、今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝、昇天者記念礼拝です。すでに召された方々のお写真や記念の品を並べ、共に生きることを考えてきました。人は限界だらけであり、自分たちの思惑と違う事態に巻き込まれた途端、すぐに右往左往し、人生を投げ出したいような諦めにとらわれます。でもコヘレトは、あなたへの期待に生きるよう諭してくれました。 あなたがおられるから。いつか死ぬその時まで私たちは真面目にぼちぼち生きていきます。弱さも楽しみ、あなたを信頼し、これでいいのだと生きていきます。どうぞ、私たちの思惑を超える導きと祝福をお与えください。今悲しむ方には希望が与えられますように。一切を御手に委ねイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。